皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第393回目。本日の放送は前回の宮沢さんからのご紹介で、根本さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは根本さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、宮沢さんからのご紹介ということで、根本さんへメッセージがあります。
はい。
最近釣れなくされてるんで、また飲みに行きましょう。だそうです。
なんかあのコロナ前よく飲み、そうなんですよ。結構飲みに行ってて、はい。いや、あんまりちょっと遊びすぎてて、奥さんに怒られちゃって。
え、根本さんが？
なんか、はい。
根本さん怒られちゃった。
そうなんですよ。で、ちょっと出づらくなっちゃった。
出づらくなっちゃったのね。
はい。まあいろいろあって、はい。
まあじゃあ。奥さん高校してるわけですね、根本さんは。
ああ、そうです、はい。奥さんというか家族です。
家族高校してるわけ
ですね。ええ、過ごす日が多いです。
でも宮沢さんはね、寂しそうにしてたわけですね、じゃあね。
そうなんですよね。まあちょっとね、たまには飲み行きたいんですけど。はい。
ね、では根本さん、今日は一つよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。では根本さん、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい。
はい、
根本で陽一です、今年48歳で、東京都に住んでます。
はい。
で、物販歴はですね、2014年からスタートしまして、
はい、はいはいはい、
最初中国輸入アマゾン販売、
はいはい、
からスタートしてます。
はいはい。
で、まあいろいろ、まあ中国輸入その時はですね、
うん、
なんか本当相乗りとかもまだあった時代というか、まあ、僕が入った時にはそういう手法で覚えて、
はいはいはい、はい、
まあそうですね、そこからスタートで、徐々になんか簡易 OEM とか、
はいはい、
本当にブランド商標登録でブランドを申請して、
はいはいはい、
簡易 OEM とか、まあまあ同じやってることは同じなんですけど、
はいはいはい、
そういう風にブランドで中国輸入をやるようになってきて、まあまあ2年後ぐらいからですね。
はい。
で、まあなんかいろいろやりたいなって思った時に、
うん、
展示会に行ってなんか商品を探してみたいなって思った時があって、まあそれが2017年ぐらいなんですけど、
はいはいはい。
で、そっからいろいろ台湾とか香港とかの展示会に行って商品を見つけてきて、
うん。
代理店で販売したり OEM で販売したりっていうやってる中で台湾の商品をその時から扱ってて、はい、
はいはい、
今はなんで中国輸入と台湾輸入をやってます。
ああ、なるほど。
はい。
で、台湾の商品っていうのが メーカー品ってことですか？そうすると、
あ、メーカー品というより、あ、OEM ですね。
あ、OEM ですか。
それは。はい。
ああ、なるほど、なるほど。あ、その展示会に行って、展示会に行っていろいろその探したときに、
はい。
見つけた工場っていうか。
あ、そうです、はい。
ああ、なるほど、なるほど。へえ。で、割合的にはどうなんですか？その台湾とこっちの、
台湾の方が多い。台湾の商品の方、
ね、
OEM の方はブランドとして育ててて、
うん、うん、だいぶじゃ、
まあ、うん、幕開け、クラファンまずやって、うん、とか、あと卸とかにも手を出してて、中国輸入の商品に関してはもうまた別ラインっていうか、
うん、
はい、
店舗を分けてる感じですか？そしたら一緒の店舗ですか？
はい、いや、一緒の店舗なんですよね。店舗は分けてないですよね。はい。
はいはいはいはい。
割合だと半々ぐらいかな。
ああ、そうなんですね。
はい。売り上げで言うと、はい。
でもアイテム数はやっぱり OEM の方が多いんですかね。そうでも、
いや、そんな多くないです。
ああ、そうなんだ。
どっちかっていうと、その単品通販に近いというか、
うん、
まあ、単品通販ですね、その台湾の商品
は。はい。じゃあそっちの中国の商品が、ちょっとアイテム数多い感じですか、
はい、それ。あ、そうです、はい。いろんなジャンルやってて、はい。
ああ、なるほど、なるほど。利益率はやっぱ OEM の方がいいんですか、そうすると。
ああ、そうですね、はい。
ああ。
ただその台湾の商品の方は、
うん、
ドル円決済なんですよ。なんで、
ああ、ほんと、
ここ最近、きついですね。
円安だからね。
はい。
あ、
ま
あ、
中国のね、元に関してはちょっと上がってるとはいえ、そんなにそこまで影響ないじゃないですか。はい。
そっか、そっか。
まあ影響ないとは
決済言えないですね。そっか。
はい。いや、ほんとね、もう、おろしギリギリ、もうちょっと断ろうかなって思うギリギリぐらいのところもあるんですよ。あの、おろしだけによっては。
ああ、はい、その当時のレートでやっちゃったから。
そう、そうなんですよね。
それ、はい、値上げはできないんですか？
いや、まあ、できなくはないんですけど、
うん、
まあ、値上げするとなると、なんかまあ、いろんなところ、手間がかかるんで、まあ、ギリギリ、そうですね。もし、もう、
いよいよとなったら
耐えられないってなったら、提案するかもしれないですけど、うん、まだ値上げはしてないです。
ああ、そうなんだ。
はい。
でも、今もう値上げ風潮じゃないですか、
なん
で。
まあ、そうなんですよね。はい。
ね。だから、ね、今のうち言えば、結構、しょうがねえなって言ってやってくれる、
ね、あ、まあ、そうですね、
じゃないですか、
うん、そうかもしれないです。はい。うん、
もう何でもかんでもだもんね。だって、運賃だってまた値上げだって来てるし、もう嫌になっちゃうもんね。
はい。
うん。ああ、そう。あ、そういう風な感じなんですね、今ね。で、OEM は、まずは、商品が上がってきて、リリースするのが、クラファンで行くんですか？
はい、そう、今までは、そうですね。
で、それと楽天はどうみたいな感じ？
はい。あ、楽天はね、やってないんですよ。
あ、根本さん、楽天はやってないの？
楽天はね、2017年に、
うん。
強制撤退を食らいまして。
はい。その前、やったのかな？
3年ぐらいやってたんです。衣装ですかね。衣装に引っかかったというか、はい。
引っかかっちゃったんだ。
はい。中国輸入で。
あー、やっちゃった。
強制退店で、80万円罰金。払ったというか、80万円。
あ
ー。売掛金から引かれましたね。その時の、最後の。で、その時にすぐ、そうなんですよ。その月にすぐヤフーショッピング。
あ、出して。
出して、そっからだからヤフーショッピングとアマゾンがメインですね。まあアマゾンが割合全然大きいんですけど、
うん。
アマゾン、ヤフーショッピング、au、マーケット、あと卸売り、自社サイトですね。
おー、はい、じゃあ、なんとか楽天の売り上げをそうやってカバーしたみたいな感じですか、じゃあ。市販を増やして。
ああ、そうですね、はい。いや、でもね、楽天があればもう全然また違ったんですけど。
はい、いや、その、あれですか、じゃあ、きっかけとしたら、その楽天が販売できなくなって、はい、OEM にこう力入れようみたいな、そんな感じに。なったんですか？そしたら。
ああ、そうですね。あ、確かにその時期だったかもしれないです。ちょうどその時期から展示会に行き始めてるんで。はい。
じゃあもうこっち。なるほど。
でもね、台湾の商品も単品通販なんで、どっちかっていうと楽天の方が相性は
いいです
よね。絶対いいですよ。
うん。
いいですけど、まあちょっとできないなって。
できない。
Amazon で、ほとんど売り上げてます。
ああ、なるほど。
はい。
半分以上はアマゾンですか、それ。
まあ、半分以上はアマゾンです。7割ぐらいアマゾンで。
はい。
もうちょっとね、他のところも伸ばしたいんですけど、なかなか。
なかなかね。
はい、なかなか伸ばせらんないなって。卸も、 まあ、結構有名な家電量販店とか。
うん。
ね、おろしてはいるんですけど、アマゾンには及ばないなっていう感じで。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。
で、まあ、利益率も、おろしは低いんで、その、家電量販店。うんうん、もう本当宣伝になればいいかなって思ってて。
うんうんうん、なるほど。
はい。
ちなみに、どこの家電量販店ですか？
あ、ビッグカメラと、
おぉ。
まあ、有名どことと、ハンズさんとか、
おぉ。
あと、ゼビオっていうスポーツ
グループ。はいはい、ゼビオ。はい、福島にもある。
福島の本社にある。
うん。
あとは、あと、ヨドバシぐらいですかね。
へぇー。
はい。有名なところだと。あと、まあ、マイナーなところ。全然のマイナーなところというか、専門店さんの方が、
うん。
利益率がいいというか。
へぇー。
はい。
結構入ってますね、そしたら。
そうなんですよ。結構入ってるけど、それでも全然ね、アマゾンには及ばないです、ね。
あ、そうなんだ。
はい。
それはあれですか？問屋通してんですか？直ですか？
あ、直じゃないです。全部問屋通して
る。あ、やっぱりね。
はい。
はいはいはいはい。あ、じゃあその展示会で、問屋さんつながりみたいな感じだったんですか？じゃあ。
あ、そうです。はい。
あー、なるほど。
展示会にもちょくちょく出してて。
うん。
はい。
へえ、やっぱ来るもんなんですね、そうやってね。やっぱ探してる。
あ、卸
の、その、うんうん。
あ、
もう、卸の会社っていうか、
うん。はい。
問屋さん。
リフトショーとかに出してると、うん、いろんな問屋さん来るんで。
へえ。
まあ他にもいろいろ交渉したんですけど、
うん。
まあ値段が合わなかったり。
はいはいはいはい。
はい。いろいろで、今は、そのぐらいですね。はい。
なるほど。じゃあその、ギフトショーって何回ぐらいも出されたんですか、過去。
ギフトショーは1、2。あ、でも3回ですかね。はい。
で、その3回。
自社で出したり、
うん、
あと、大竹さんが、
ああ、はいはいはい。
結構大きく、
うん。
クラウドファンディングラウンジってやられてて、うん、そこに、うん出させてもらったり。
はいはいはいはい、はい。
まあ、最初きっかけは大竹さんのところで出させてもらったんですけどね。
あ、
うん、もうちょっと小さい、もっとこじんまりというか、小さかった時に。
はいはいはい。
7社ぐらいの時に。今はもう本当、すごい人がいっぱいいて。あ、何社だろう。もう何商品もあって、大きくし
まう。今、そういう感じなんです。大竹さんブースでこうまとめて、その、大竹グループでこう出すわけなんですね、じゃあ。
あ、そうですね。
ああ。
なんか大竹さんもスクールみたいのやってて、そこのスクールの方を、
はいはい。
の商品を中心に並べてて、はい。
じゃあみんなで
過去を、お世話になった人も、僕とかも、ちょっとオファーが来たりして、うん、そういう時に、じゃあ、ちょっとお願いしますっていう形。
へえ。で、そのコマ、のブースのコマ台をみんなで出し合ってみたいな感じですか、
はいはいはい、
じゃあ、
はいはい。
そうするとかなり負担も減るからいい
です
ね。
負担は減るし、
うん、
なんですかね、やっぱ面白い商品が、まあクラファンから中心の商品大竹さんのところは扱ってるというか、
うんうん、
出展するんですけど、やっぱ、うん、この間もウルストショー行ってきたんですけど、すごい賑わってて集客がすごいんですよ。
うん
自分で出した、まあ、自分で出した時はね、場所も、そんな目立ったところじゃなかったんですけど、
うんうん、
いつも大竹さんとかも、ほんと、目立ったところにあって。
賑わってんだ。
そうですね、はい。
その大竹さんのブースっていうのは何社ぐらい出すんですか？その根本さん。
何社ぐらい出してるんですかね ?30 社ぐらい出してんのかな、
そんな
?30 社というか、もう本当、個人事業主の方とか、うん、もう主婦の方とか、
うん、
もう会社だけじゃないんで。
まあまあまあ、そうですよね。はい、じゃあ30人ぐらいこう、そのブースの中にいるのじゃ。
あ、そうです。確か30社ぐらいだと思ったけどな。
あ、そうなんだ。はい
すごいですね、だんだん増えていって。
え？はい。
だんだん増え、年々、
増えてるんだ。
増えていってますね。
大竹さん。
なんか同じような、あの、クラウドファンディングの商品を集めたようなブースが、なんか、いろんなところにあって。
うん、ああ。
大竹さんのところ以外にも。
あ、そうなん、ああ、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあもうギフトショーってそんな感じなんだ。クラファンデビューして、クラファンでリリースしたやつが、こう、はい、あの、ギフトショーで、
まあまあ、でもギフトショーの中の、ほんの一部ですけどね、うん、ソニーで扱ってる方が。
はいはいはいはい。でも年々それが目立ってきてるって感じですか？じゃあ。
あ、そうですね、はい。目立ってるし、すごい賑わってて。
あ、そうですか。
賑わってると思います。
あ、そうなんだ。ギフトショー最近全然行ってないからわかんないわ。そうなってんだ、今。
はい。
じゃあ、まあ、出店者もそうだし、来客者も、そんな感じで賑わってんですね、じゃあね。たくさん。
あ、ギフトショーそうですね、あの、前回特に2023年の2月、
はいはい、はい。
本当人が戻ってきてましたね。
戻ってた。
はい。
あれ、ギフトショーって年2回でしたっけ？
年2回ですね。2月と9月。
9月。
はい。
じゃあ9月のやつはもう終わったんですね、じゃあね。
あ、はい。先々週かな。
はいはいはい。
ちょっとチラッと見てきました。
あ、それに宮沢さんも出られたのかな？
あ、宮沢さんはまたその前の週のやつかな。
ああ、また
違う。なんか前の週にもまた違うのがあったんですよ。
ああ、そうなんですね。
ちょっと、ええー、ご挨拶行きましたけど。
はいはいはいはい。
はい。その時は幕開けのブースが出てましたね。
ああ。
幕開けが人を集め、出店者を募って、集めてて。
え、それは、幕開けとして出してるんですか？
あ、そうです。
あ、そうなんだ。
幕開けのブースがあったって感じでした。
あ、そうなんだ。
はい。
はあ、今そうなんだ。なるほどね。そうやって新しい商品をこう世に出していくわけですね。
ああ、はい。
なるほど。じゃあ、やっぱり、こう、あれですね、新しい商品を探す宿命であるバイヤーたちは来ますよね。そりゃ。
ああ、そうですね、はい。
ねえ、うん。
結構いろんな方が来ますね、スポーツの。でもそこで、なんかうちの商品を紹介したんだけど、
うんうんうん、
なんかそれの取引じゃなくて、なんかそこのところ、会社さんはスポーツの卸売、うん、スポーツショップに卸してて、
うん、
で、こんなの作ってくんないって言われたものを中国輸入の代行会社さんに投げて、
うんうん、
で、買って、何ですかね、そこに卸してるっていうパターンも最近は増えてきました。
ああ、根本さんの方でもそれを受けたってことですか？
あ、そうです。はい。
な
んか代行会社さんの間にまたうちが挟むっていう。まあでもまあね、
いやだって
それに利益を取
ってあれですよね。だって
やれるんで、
向こうで言った分だけの数は全部買ってくれるわけだから。
あ、そうですそうですそうです。
ねえ、根本さん、ほんとペーパーマージンでも全然いい感じだもんね。
そうですね。はい。唯一、まあ、支払いが、末締め末払い。
ああ、
だから、
サイトがあるわけだね。
まあ、うん、それがだ、それぐらいですかね。
でも、まあまあな金額が動くわけだから、美味しいっちゃ美味しいですよね。
はい、ええ。まあ、そういう、そうですね。自分の商品以外でも、そういう機会もあるんだなって、
ええ、
思いました。
へえ。ねえ、でも、我々からしたら、そういう問屋さんのレベルだったら、直接中国に行ってとかね、
はい、そうなんです
探してやればいいじゃんって思っちゃうんだけどね。
やればいいじゃんって思うんですけど、
ね、
やっぱちょっと、わかんないっていうか。
そういうノウハウ、まあ、ノウハウっていうか、そこ
ノウハウ知らない問屋さんも多くて、ね。
やっぱ、まだまだそうなんですね。
うん、そうみたいですね。うん、まあ、やってるとこはやってるんでしょうけど。
うん、うん。そ そうなんだ。だって問屋、だってね、全然動けるはずなんですけどね。問屋自体も、そういう会社の中でも ね。
いや、ほんとそうっすよね。
だって、我々、まあ、やってるから、そんなに、
はい、
なんだろう、難しいっていうか、難しいこともないじゃないですか。やってることに関しては。
はい。
ね、繋がればね。でも、ね、そういう、会社組織でも、そうやって、あ、任せるって言ってくれるのは、でも、ありがたいっていうか、あ、こういうノウハウはちょっと、あんまり言わない方がいいんだなとかって思っちゃいますよね。
そうですね。
ね、うん。
だから、まあ今後もそういう、つながりも増やしていけたらいいなと思って。まあ、展示会には出続けようかな。できるだけ出続けたいなと思ってます。
そうですね。はい、何が起こるか分かんないですもんね。
はい。
うん、
そう、あと持続化給付金っていう、補助金をうまく使えば、
はい。
展示会費用、それで出せるんで、はい。結構ね、補助金も、ね、まあ、書いて、出して、
はいはいはい。はいはい、は
い。いろいろ、もらってますね。
なるほど。
はい。
あ、じゃあうまいことそういうとこ利用してやってるわけだ。
はい。
ま
あ、それもね、自分一人じゃ、自分だけじゃ、ちょっと、あと自分と商工会とかだけだと、うん、結構手間なんですけど、
うん、
宗像さんがやってる、コミュニティで、うん、いつも習って、出して、
そうなんだ、
ワークショップって書いて。
なるほどね。なるほど、なるほど。はい、今までその持続化給付金でどのぐらいもらえたんですか？
いや、持続化給付金は毎回そうですね。まあ、毎回でも上限50万はいかないかな。
ああ、そうなんだ。
ええ。
でも見たらね、上限200万とか、100万とか。
200万は、従業員がいるとね、
うん。
枠が広がるんですよ。
あ、
ちょっとまだ外注しかいなくて、ね、はい。
なるほど、なるほど。はいはい。
あと、東京都の助成金とか、いろいろ使ったりして。
あ、そうなんだ。へぇー。なるほど。あ、じゃあ、うまいことやってんすね、ノンさん。
そうですね、うん。補助金をうまく活用してます。
ああ、なるほど、なるほど。へぇー。
まぁ、あ、ちょっといい加減、誰かね、に任せたい。帰ってくる。
ああ、だんだんそうなってきましたか。
ええ。
なるほど。
まあ一回一通りやったんで、
うん。
教えて、もう補助金だけで、
うんうん。
やってくれる従業員とか雇おうかなとか最近
思ってます。ああ。ああ、なるほどね。その補助金全部やるからみたいな感じ？
いや、弊社の補助金をいろいろ、書類集めとかが一番めんどくさいんですよ。
はいはいはい、
だそういうのをちょっとやってもらうアルバイトさんみたいな、スタッフさんみたいな。
うんうん、はい。で、まあ、それ通れば、あとは楽ちんだから。
はい。また、雇用してると、
うん、
もらえる補助金ってすごい増えるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
一人社長だと、少ないんですけど、その持続化給付金も50万なんだけど、雇用してると、その枠にはまれば200万もらえたりとか、増えるので。
なるほど。
今は本当、外注さんだけで、
はいはい。
してますね。
はいはいはい、ああ、そうなんですね。
まあ、その方が、それはそれで気楽で、いつでも休めてとか、
うん。
まあまあね、雇用しても、インターネット上だったら、
はい。
あんまり休みとか気に、
はいはい。
あれですけどね。
はいはい。
会社に出社してもらうわけじゃないんで、
好き
な
ように
休みますけど。はい。
なるほど。 あ、じゃあ、うまいこと、いろいろこう、やってるんだね、おさん。
なんかいろいろ手を出しては。はい。いろいろ手を出してますね。はい。
いろいろ手を出しては。
うん。
あ、そうなんですね。
はい。
へー。
最近、まあなんか物販にもなんかいろんな手法の方とか、いるじゃないですか。ショピファイで稼いでたり、
そうですね。
M&A で売却してるってい
う。ああ、はいはいはい。
でもちょっと僕も自分のブランドを、
うん。
将来的に売却してみたいなっていうのをなんか最近思ってきて。
思ってて。
はい。
はいはい。今計画してるんですか、じゃあ。
そうですね。調べたりして、いますね。あと、まあ、物販のコンテンツとかもね、ウィナーとかも見直してみようかなと思って。
はいはいはい。
まあ、その時ね、見てはいるんですけど、
うん、
忘れちゃってるんで、その内容も。
はい。
結構ね、村瀬さんとか、あと、話されてましたし、
うんうん、
他にもいますよね。
そうだね。
ええ。
まあ、大御所はね、大社長、川下さんだけど。
ああ、はい、そうですね。
ね。
あ、そうですね。
うん。
売却して、まあ、なんですかね。また作ってもいい。ちょっと他のブランドもちょっとやってみたい、うん、商品とかやってみたいとかあるんで。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、ちょっといろいろこう、目標っていうか、あるわけ
ですね。そうですね。
うん、
何年、まあなんか詳しく年月決めてないですけど、
うん。
売って、ちょっと違う事業に投資できないかなとかいろいろ。
はいはいはいはい、はいね。
考えたりしてます。
ああ、なるほど、
はい。
なるほど。いいっすね。
まあでも本当いろんな、あ、こんなこともできるんだっていう、なんですかね。
うん。
本当プロな方がいっぱいいるんで、
確かにね。確かにね。
すごいいいコミュニティだなと思って。
確かに。
はい。
いいコミュニティですね。
もうかれこれ、2016年から入ってるんで。
そっかそっか。
7年も経ってますからね。早いなと思って。
あれ、最初の頃からですか、ネモさん。
ああ、ごめんなさい。2017年かな。2016。最初の、
うん、
次の年からですね。
ああ、そうですか。
なんか最初に発足された時も、あ、
うん、
こんなコミュニティあるんだ、いいなーって、情報はキャッチしてたんですけど、
はいはいはい、はい。
その時に多分誰かのコンサルを受けてて、なんかまあ、
あ
そっちで受けてたんで、そこで終わった時に、
はい。
一般の募集が来てそこで入ったんで、
はいはいはい。
確かね、海外の台湾セミナーっていうのがありましたよね、昔。
ああ、はいはい。
そこを参加してるんで、
はいはいはい、
そのちょい前からぐらいからですね。
はいはいはいはい。
はい。
いいっすね、でもね。ですか。
はい。
じゃあ、長野さんもだいぶ長く、会員でいられてるってことですね。
ありがとうございます。
まあ、なんか本当ね、本当その何年間も、突き抜けてはまだないんですけどね、いろいろ苦労もしたりして、
うん、
引き沈みが激しくて。はい。
その、今までその苦労した、
はい。
その、物販入ってからの苦労した中で、
はい。
こう、まあ話せる内容で構わないんですけど、
はい。
これはちょっと、きつかったなっていうのあります
ね。いや、それは、冒頭にも話した、楽天、
ファ
ン下がった時ですね。
いや、さらっとさっき言っちゃったんで。
いや、ほんとね、
うん。
結構大変でしたね。弁護士からね、内容証明届くわ。
うん。
それでもなんか、そんなこと初めてだったし、どうなんだろうと思って。で、その時に書かれてた内容が、
うん、
今までその売った方、その商品を売った人に全員返金して、
え？
とりあえず連絡して、みたいな。
はい。
してください。 しなさいみたいなことをその弁護士の名前に書いてきて、
はい、うん、
で素直に従って返金しました、
うん、
何人いたかもう今パッと出てこないですけど、
その
手間もあるし返金しましたね。返金しました。
いくら？
今思うと返金しなくてもよかったんじゃないか。なんか他にも周りのバンされて、
うん、
罰金払った方の話を聞いたら、
うん、
まあそんなこともしてない人もいたんで、
うん、
まあうちは素直に従っちゃったんですけど、
はいはい、
まあでも何百万ですねその時。でもそんなに規模もその時大きくなかったんで、
うん、
なんだろう、ノウハウも確立してなかったし、
はい、おもちゃの途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。